絵本大好き
絵本のソムリエ、
絵本大好き絵本のソムリエ、この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。10月から新しくスタートしました大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ。毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡弘さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さてさて、諸岡さん、この1週間、何かございましたでしょうか。
今週はね、あの月曜日に奈良の公文教室の先生方に絵本の修理のやり方を教えてきました。
絵本の修理ですか。
はい、そういうとこまでやってます。普通修理言うとセロテープなんか使ってやるんだけど、まあ、セロテープやると劣化してしまいますので、
はい、
特殊な図書館 そのテープがありますので、そういうものを使ってどのように具体的に修理するか、傷んだ絵本を皆さんに持ってきてもらって、具体的にそれをどういうように直したらいいのかということをお話しして指導してきました。
あ、そうなんですか。はい、あ、セロテープでついつい貼っちゃいますよね。
あれはダメです、劣化しますからね。
あ、なるほどね。そういうのも、はい、ご指導なさるのが、
は
い、
もう絵本に関わることは何でもやります。
そうなんですか。へえ、すごいですね。いろいろあるんだな。はいはい。それから、
はい、はい、で、まあ、せっかく公文教室の先生方は非常に読書というのが読み聞かせ熱心な先生方が多いので、一冊絵本じゃなくて本を紹介をしてきました。
はい、
タイトルはね、教養は児童書で学べという、
あらら、
本が
ちょっと難しそう。
いや、難しいことないですよ。公文社新書から出てまして、出口春明さんという著者の方が書いてある本なんですね。
はい、
で、子どもの本というのはどうも大人の本に比べて一段低いのかなという、皆さん誤解をしておられる部分があるんだけども、うん、大人が読んで面白くないものは子供に読んでも面白くないよっていう、そういうことを言っておられるんですね。
あ、なるほどね。なんか安易なものだと思っちゃいますよね。
そうです。だからこの人は大人と子供の間に線を引かないことが大切ですよって、これはモモという本を書いたルイスという作家さんが言っておられるんですね。
はいはい、
だから大人が楽しんで読むことによって、大人は弁解がましい口調で話すけども、それは馬鹿げてると、50になっても子供の頃と同じく、読む価値のあるものなければ小さい子供に、読む価値はないのですよということをおっしゃってるんで、これは児童書と読み物に限らず絵本にも共通することなんで、大人が楽しむこともできる、それが絵本なんですね。
なるほどね。そうですね、絵本って本当大事なもんですよね。はい、さて今回も絵本の紹介はもちろん、絵本の選び方、読み聞かせのコツなどについても諸岡さんにアドバイスしていただきます。ぜひ親子でご家族で一緒に絵本の世界をお楽しみください。この番組ではメッセージ、絵本のリクエスト、相談もお待ちしております。メールアドレスです。 fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto。 ファックスは 075-432-5806 432-5806 です。こちらの方へどうぞ、皆様からのリクエストなどお待ちしております。そしてこの番組、再放送がございます。土曜日の午後9時、日曜日の午前10時、午後5時からの再放送です。途中から聞いちゃったとか、聞き逃したなんていうことがございましたら、また、お友達に紹介したいなんていうのがありましたらね、この時間にも放送しておりますので、そちらの方もお聞きいただきたいと思います。じゃあ諸岡さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここで大垣書店からのお知らせです。 1月12日来年ですね、発売の広辞苑第7版、ご予約受付中のお知らせです。10年ぶりの大改訂、充実の最新版、満を持して登場ということでね、来年の1月12日金曜日に発売される広辞苑なんですが、広辞苑皆さんもご存知でしょうね。おそらく大きな辞書ですけどね、普通版とそれから起乗版がございます。普通版9180円、起乗版は14040円、どちらも税込みでございます。でこちらの方をですね、大垣書店でご予約いただきますと、作家三浦紫音さんによる広辞苑探訪記、広辞苑を作る人もプレゼントされるそうでございます。またですね、大垣書店ではご予約いただいた方には送料無料でご自宅までお届けするということでございます。はい、広辞苑一家に一冊いかがでしょうか。大垣書店の方で、受付、予約の受付をいたしております。詳しいことは大垣書店075-468-1800 へお問い合わせください。以上、大垣書店からのお知らせでした。絵本大好き、絵本のソムリエ。この番組では毎回読書アドバイザーでもある諸岡さんからおすすめの絵本を紹介していただきます。今回紹介してくださる5本紹介してください。
はい、お前うまそうだな、宮西達也作、絵ポプラ社です。
はい、この本をお選びになった理由を教えてください。
は
い、
これは親子の、まあ、恐竜が出てくるんですが、この恐竜が怖い恐竜じゃなくて、どこか優しい恐竜 の親子ではないんです、実際の親子じゃないんですが、赤ちゃん恐竜と大人の恐竜が出会ってから始まるお話ということです。
はあ、なんかどういうんですかね、この絵、そんな可愛いっていう絵でもないんですが、怖くもない恐竜ですよ ね、
そうですね。
なんかちょっとどっか愛嬌のある恐竜の絵が表紙も描かれてますね。
この宮西達也さんという人が非常にこう日本でも人気のある作家さんで、帰ってきたウルトラマンとかウルトラマンセブンとかそういう絵本もたくさん出しておられまして。
そうですか。
でこのお前うまそうだなというのもシリーズでずっと連続して出されてます。
このティラノサウルスのシリーズになるんですか。
そうですね、アンキロ、ティラノサウルスのシリーズです。
この恐竜のが主役の。
そうです。
なんか楽しそうですね。なんか子供たちって恐竜とか好きですよね。
大好きです。特に男の子はね、大好きな恐竜ですので、
はい、その恐竜が活躍するお話、
アンキロサウルスの赤ちゃんが卵がかえってで、ティラノサウルスと会って父親と思うんですね。だから父親にいろいろ教えてもらうというお話からストーリーが始まります。
ティラノサウルスの子供じゃなくてアンキロサウルスの赤ちゃんなんですね。
で出会った時にそのティラノサウルスがお前うまそうだなって言うたもんやから、これは僕の名前だっていうのね、勘違いするんですね。
うまそうだなうまそうが名前だと思っちゃったんですか。
そう
なるほど、初めて呼ばれた名前がそれだったんですね。
そうです。ティラノサウルスは肉食の恐竜ですので、はい、食べようとしたんですね、アンキロサウルスの赤ちゃんを。
なるほど。
でお前うまそうだなと言うたんがアンキロサウルスは赤ちゃんは僕の名前だと思って勘違いした。
あ、そうか、素敵な勘違い。
これが出会いです。
そこからが話が始まっていくという感じなんですね。はいはい、そうなんですか。なんか楽しそうですね。後でまた頂点で紹介をしていただこうかなと思うんですけれども、はい、じゃあここでですね、諸岡さんからですね、ちょっと一曲紹介していただこうと思います。はい、今日をかけて、いただきますのは友達になるためにという曲ですね。じゃあこの曲一度聴いてみましょうか。
はい、はい、
絵本大好き絵本のソムリエ読書アドバイザーの諸岡さんと鈴木優子がお送りしています。友達になるためにお聞きいただきましたけれども、この曲を選ばれたのはどうしてですか？
このお前うまそうだなの本当の親子じゃないんですが、ティラノサウルスがアンキロサウルスの赤ちゃんを友達のように接するという意味で、この歌を選びました。
そうですね、みんな仲良くっていうかね、つながっていくっていう感じのいい歌ですね、この歌ね。はい、ありがとうございます。さてですね、じゃあ改めて今回諸岡さんが選んでくださった絵本ですね、お前うまそうだな、ちょっとご紹介いただけますか？
はい、これは赤ちゃんのアンキロサウルスがの父親と間違えられた時でということでお話が進んでいきます。でいろいろこう赤ちゃんのアンキロサウルスにいろんな尻尾の使い方とか、あの食べ方とか、他の恐竜と戦いとか教えるんですね。
なるほどね。
で、はい、何日か経ってもお前に教えることないからもう、さよならしようって言うんだけども、あの赤ちゃんのアンキロサウルスは、パパと別れたくない言うんですね。
かわいそうに。
さあ果たしてこのアンキロサウルスの赤ちゃんは本当のお父さんとお母さんのところへ行けるんですかね。
ああそうです、心配です、どうなるんだろう、ねこのアンキロサウルスがすごくそのこの出会ったティラノサウルスのおかげで成長するというかね、いろいろ学んでいくわけですよね。
そうですね、だからまるで実際の親子のように、関係に、この絵本を読む人はなるんで、パパが読んであげると、あの親子の関係の絆が一層強くなるの違うかなと思います。
そうですよね、これ、お父さん読んでほしいですね。
そうですね、やっぱりパパは強くなかったらいかんので、
そうやっぱりね、パパはパパでいてほしいし、で、あのどういうんですか、こういうのはなんどうなのかわからないけど、ママはそのやっぱりママが産んだ子じゃない、じゃなくてなんかもう生まれてきた赤ちゃんをこう自分の子っていうふうに認識するわけですよね、お父さんってね。で、この赤ちゃんの方もそれがお父さんだって認識するのがね、このまさにこのティラノサウルスですよね。
なかなかね、あの家庭でもお父さんの、なんか子供から認められるのはなかなかね、相当子供が大きくならないと難しいんで、小さい時にやっぱりこういう絵本を読んであげると、あ、うちのパパは強いんだということになって
ね、
あのお父さんパパが信頼されるかもわかりませんね、
いいですね、お父さん絶対読みましょうって感じですけど、はい、この宮西達也さん、作家の方は講演とかもなさるんですか？
ちょっと先の話なんですが、来年の2月の25日の日曜日にね、来年の立命館の須役キャンパスの大ホールでね、ライブとサイン会があります。
あら、
多分あの宮西達也さんがお前うまそうだなを朗読されて読まはるんやと思います。
いや、それは楽しみですね、楽しそうなイベントですけれども、
多分大勢の人が来られるんちゃうかなと思いますよ。
来年の2月ですか、
2月の25日、
ね、そうですか、じゃあ来年のこの番組で近くなったらまたご紹介しましょうか ね、
また紹介させていただきます。
そうですね、はい、だからそれほどやっぱりこのお前うまそうだなっていうのはたくさんの方に読まれ知られている本だっていうことですよね。
そうです、教科書にもね、この宮西達也さんのニャー号という本がね、あの小学4年生の教科書にも出てきますの で、みんな子どもたちでよく知ってます。
はい、わかりました。今日ご紹介いただきましたのはお前うまそうだな、宮西達也作絵、出版社はポプラ社でございました。10月から始まりました絵本大好き絵本のソムリエ、いかがでしたでしょうか？諸岡さん、今日も楽しかったですね。
はい、今日も楽しくやらせていただきました。
はい、そしてこの番組再放送がございます。毎週土曜日の午後9時、日曜日の午前10時と午後5時です。またですね、ラジオミックス京都の、ウェブサイトポッドキャストの方でもお聞きいただくことができます。どうぞ皆様もう一度、そしてまた誰かにもおすすめいただきますようにお願いいたします。絵本大好き絵本のソムリエ、お届けしたのは
諸岡弘、
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りいたしました。